はい、それでは、コリント第1の15章を開いてください。コリント第1、15章です。で、私たちの教会は順番に聖書を一節ずつ見ていってます。これね、午後にね行っているんですけれども、午前中ですね、そこの箇所から一部を取って、この中身を掘り下げてい、きたいと思っています。第一コリントの15章ですが、13節に、今朝は注目します。15章の13節です。よろしいですか。もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえなかったでしょうと。死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえられなかったでしょうということです。私たち間もなくコリント第一の手紙を読み、終わります。来週は15章後半ですから、16章、再来週で読み終わりますが、この思い起こすとですね、第一コリントの手紙は十字架につけられたキリストから始まったんですね。一章のところで、十字架の言葉は、この滅ぶ人にとっては愚かであっても、救われる私たちには神の力ですと。ですね、十字架につけられたキリストが、そのキリストを信じる者にとっては、その神の力、自分の救いになり、自分の知恵になり、自分の力になるということをですね、この見ていきました。そして15章、この終わるにあたって、パウロがこのキリストの復活を、このもう他の何ていうかな、このパウロの手紙の中でも一番細かくですね、この詳細にこの教えていっているんですね、この手紙の終わりが。ということはですね、簡単に言うとですね、このコリントの人たち、この教会の人たちに欠けていたのはですね、十分に福音に立っていなかったということなんです。ですね。で、それで、今まで見てきまして、この仲間割れ分派っていうか、この派閥って言った方がいいですね。派閥の問題があって、あと、性的罪を犯しているのに、まあ、そのまま教会に許していたという問題ありましたよね。そして偶像の宮で肉を食べていたと、偶像礼拝の問題がありました。そして公の礼拝において、いろんな秩序の乱れがあってですね、で、この前は御霊の賜物、聖霊の賜物を、この乱用していたですね。だから、このそういう問題があって、これ全てが福音に根ざしていなかったということなんです。信じていたと思うんですけれども、いつの間にかそこに根ざした生き方をしていなかったということなんです。で、15章では具体的に死者の復活、死んだ者がよみがえるということ、生き返るということで、コリントの人たちの中で否定した人たちが一部にいたんですね。で、これ信仰を持っていない人であれば、当然そのように思いますよ。死んだら終わりですですね。で、その世にある、まあ、こう考え方に、まあ、こう彼らは影響を受けたか、頼っていたわけなんですね。これ一章でもそうだったでしょ。その知恵、世の知恵に、この彼らはいろいろとこう、なんかこう知識と言われるものをですね、求めて、かっこよく生きようと思っていたんですけど、まあ、クリスチャンがね、かっこよく生きようと思うとね、一番かっこ悪いからね、皆さん、初めからかっこ悪い方がいいですから。どういう意味かって言ったら、何ですか。神はこの世で愚かと思われるものを選び、取るに足りないものを選びですね、力のないものを選び、で、そしてそのことを選んで、そして救われたことによって、神様の恵みが、その力がどれほどのものであるかを、まあ、知らせるためにあえてそうされたということなんです。なので、かっこ悪い方がいいって言ったのはその意味です。ですね。キリストを誇るわけです。で、そのかっこいい人が本当はかっこ悪いんだってことを気づかせるために、神様はあえて 愚かなものを選ばれたというところから、第一コリント始まったんですけども、この死者の復活のこともやはり、この世の命のみしか、全てないと、ね、今生きているこの命しかないという、考えがあったので、それでこのコリントの一部の人たちがその動いていって、で15章の32節でね、この死者が蘇らないとね、どういうふうなあの生き方になるかっていうのを見る書いてあるんですね。食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬのだからということがある。だから今与えられている命しかないから、今このどうせ死ぬんだから、その肉を満たすっていうか、自分の肉の欲を満たすようなことをやっていけばいいじゃないかね。だって報いがないんだから、そのやってる、いや、あの一生懸命なんていうかな、正しいこととか良いことを行ったとしたって、なんか特にその生きがいというか報いがないわけですから、その報いがない社会っていうのは結局今楽しめばいいって話になっちゃうんですよね。でこれを彼らは受け入れていったわけなんです。でその死者の復活というのはその逆なんですね。死者の復活は今この体で行っていることが蘇った時にそのまま報いが与えられる、良いことも悪いこともその神が報いを与えるということなので、これを、受け、入れるということはその永遠の価値ですね、永遠の報いを受けるその考えでですね、今を決めていくわけですからですね。でこれを日々楽しいことをやっていれば、日々この目に見えることが、これがあのやりたいことなんだっていうことで、そのやりたいことをやっていけばですね、おのずと死者の復活っていうのは不都合な教え、真理に不都合な教えになってくるわけですね。でそれでこう否定していることなんです。で具体的にはですね、コリントの町、これ他の町もそうなんですけど、ローマ帝国の中にもあるんですけれども、みんながギリシャ語を話しているということで、ローマ帝国の前ギリシャ帝国があったわけですね。でそのギリシャ人の考え方や、アテネに代表されるギリシャ人の考え方や哲学というものが、この死生観があったわけなんです。でギリシャ人っていうのはどういうふうに考えていたかっていうと、霊と肉を分ける二元論なんです。これを分かりやすく言うとですね、知識人の人たちの中に多いんですけれども、私のうちの教会、今ちょっと今ハワイ行ってる方です。そうするとね、うちの教会の人も分かっちゃうんですが、彼がですね、この本面白いよって言って勧めてくれた本があって、まだ私読んでないんですけれども、日本語にも訳されていて。インテレクチャルズっていうんですよね。これね、知識人たちっていうふうに日本語に訳せるかもしれませんが、でそこにこの、今までこう世の中を変えてきたすごいこう巨匠っていうんですか、知識の巨匠たちが出てくるわけですよ。ルソーであるとかですね、マルクスであるとかですね、そういう人たちが出てくるんですが、その人たちの生活というものがもう一般人以下です。もう最悪です、で自分で働かない、女の人はもう動物のようにあしらっても行くと、でもう本当に、女性への尊厳っていうのは全くないとか、もうめちゃくちゃなんですね。だから知識というものがこう精神的な霊的というか目に見えないものはすごくこう研ぎ澄まされてるっていうか天才なんですけれども、その肉で行っていること、この実際の物理的なこのいわゆる生活習があるようなこの実際の生活、それがめちゃくちゃな理由はこっちの方に価値を置いてないんですよ。こっちは大事じゃないと思ってるんですよ。もう精神的なもの、霊的なものっていうか、このそれを分けているのがこのギリシャの哲学のこの根本に、霊肉二元論って難しい言葉ですね。でこういうことが起こる。でそういう何ていうかな、知識のある人って、私たち「おすごい」ってあと口がうまい人、この人本当すごく何か霊的なんじゃないのとかさ思うかもしれませんが、やってることはもうめちゃくちゃっていうのはこれ分けちゃってるんですね。で聖書はさっき言ったように体の復活を信じてるんです。 ということは、今この体で行っていることが非常に霊的なことなんだよと、こう教えるわけなんです。ですね。例えばここに、貧しい人がいてですね、だからの世の中の貧しい人を救いましょうって口で言うのは簡単ですよ。けれども自分のそばでね、困ってる人を助けてるかどうかっていうのはこの体で行っていることじゃないですか。あと家庭、自分の子供娘をどう見ているか、あと夫婦ですね。でそういうのはね、そういうのはね、もう本当にね、大したことないよって。でこれがギリシャ人の考えだけども、聖書の考えはそれこそが非常に霊的なんだというふうに捉えているわけなんです。だからコリントの教会の問題を見るとですね、このパウロがね、この今まで学んできた人は分かるかと思うんですが、体というのをすごい頻繁に出すんですよ。性的な罪については、あなた方の体に対して罪を犯してるよと、他の人迷惑かけてないよねとかって言うかもしれないけど、あなた方の体こそが神の聖霊なる神の宮なんだよと、神殿なんだよって、この体で行っていることがこの性的なことであっても人に迷惑をかけてない、そんなの違うんだよと。遊女と、つまり売春婦と風俗に行ってですね、女の人と一つになったら、あなたはキリストのものになって、キリストと一つになってるんだから、イエス様とその女の人を合体させてるんだよって話をするとかね、この体のことを強調している。であとは、この偶像の宮で、この、こうご飯をね食べて肉を取ってる、これいわゆる偶像礼拝をやってる時にね、でそこでもやっぱり主の晩餐、私たちは、このキリストの血に扱ってキリストの体に扱ってると、でそして私たちはキリストにって一つなんだと、だから、こっちで自分が勝手にやってることがこっちの人にも響くんだよと、自分のことだけの問題じゃない、だから個人主義じゃないんですよ、真理は。自分がやってることはね、例えばお父さんが、いや私は自由にやってるよと、私は大丈夫だよとこう言っても、息子たち娘たちはどうなるんですかって話でしょ。家族ってそういうもんじゃないですか。でそれと同じだよと、キリストの体があるんだよと。って言って体のことを非常に強調しながら、この一つ一つの問題を見ていくとね、必ず体っていう言葉出てくるんですよ。でその体で、体が復活するんだっていうのが根本の教え、聖書にある根本の教えの一つなんですね。でそれをそうじゃないとか言って、いるわけです。でともするとですね、私たちギリシャ人ではないですが、日本人ですね、多くの人が、ほとんどの人もそうかな、日本人ですけれども、人間、普通のギリシャ人以外の人であってもですね、誤った死生観を持ってしまうですね。で何かっていうとですね、このクリスチャン特有の死生観、間違った死生観ですよ。おイエス様信じたら天国に行けるね、やったじゃん、映画チケットさゲットしたみたいにさ、こうなんかすごい競争率の激しい、もうオリンピックでもいいよ、やったぜって、俺ももらったもんね、やったんって、その時に行けばいいんでしょってね、死んだ後に天国行けるわって、でその天国に行った後もさ、何か違うこと考えてんだよね、楽なところ楽しいところじゃんってかってさ、そしてこの残った時間っていうのはもう適当にやってたってさ、いくらと思うのイエスも信じたんだからってね。でこれ完全にもうギリシャ人と似てますね、体で行ったことについて責任を持ってないっていうか、申し開きをね、後にしなければいけないっていうことをすっかりと忘れてしまっているわけなんです。で、次はですね、ここに日本にいますから、でほとんどの方が日本に、でもちろん伝統や文化は、仏教であったり、あとは、神道であったりですね、するわけです。で日本人の死生観がをちょっと見ていきたいと思います。でこれはキリスト者になってもイエス様を信じたとしても、どうしてもですね、大きな問題があってね、この復活の信仰に生きられないという、死ぬということを考えられないんですよ。だって復活ってさ、死んだ人が生き返るんでしょ。だから復活の定義ですよ、言葉の定義だ、まず最初死んでるっていうこと、死ななきゃいけないっていうか、死ぬんだっていうことで、これを受け入れるからこそ初めて、この生き返るわけじゃないですか。でこれがですね、なかなか考えられないわけなんです。あるこのそういうことを取り組んでいるこのウェブサイトがあって、でクリスチャンがねこういうことを書きましたが、ちょっと読みますね。 キリスト教信仰は死と復活なくして成り立ちません。死あってこそのよみがえりなのです。しかしこの死という概念こそ日本人にとって最も理解しがたいことなのです。古来から日本には死という概念はありませんでした。人間の肉体は朽ち果てても霊魂は生き続けると考えられています。そして霊魂はさまようものと考えられていましたと、という考えなんです。でこれ分かりやすく話します。この東日本大震災の津波の被害で、私たちこのカルバリチャペルロゴス東京は2011年に始まったんですね。2月に始まったから1ヶ月後に起こったんです。でこの始まったばかりの教会が、で私がね仙台出身なので、まあ他のカルバリチャペル、日本にカルバリチャペルたくさんありますけども、でみんながね1ヶ月後ぐらいにもうバーって行ったんですよ。で私たちもここでもう何度も何度も行きました。で津波を逃れてね、こう暮らしている人たち、もちろんほら逃れなかった人たちは死んでしまっているわけですけれども、まあ、逃れている人たちに、まあ、こういろいろ世話をしていくんですね。でそのある人がですね、クリスチャンが、その仲間が、その一人に死んだ後どうなるか、という考えたことありますかって聞いたんですね。でそしたら、いやそんなこと考えられません、怖くてってこう言うんですよ。死をもう死に取り囲まれてるわけでしょ、この生き残った人たちって。だからもう誰かがたくさん死んでるっていう現実があるわけでしょ。人はみんな死ぬんですよ。けれども死ぬこととか死んだ後どうなるかとか考えられないってこう言って、これが日本人の死生観なんです。さっき言った死という概念がないんです。でどういうふうに処理するかっていうと、その死っていう、本当に死ぬっていうな、自分がもう本当死ぬっていうことを考えられないから、死ぬ前に、なんか死ぬ前になんかこう、例えばだからこの死というものを考えないで、こういう感じでね、こうビョーンって飛んでね、そして霊がふわふわ浮いているっていうふうに考えちゃったりとかですね。でこのように死という現実を考えられないんですよ。これも本当にいろんなところにこの波及していまして、こう実際に死ぬかもしれないっていうことを想定して動くっていうことはできないです。うん、例えば僕は何だっけ、まあ、言っちゃっていいんだけど、勇気牧師っていうね、YouTuber と僕今週に1回出てるんですけれども、収録昨日終わったんですね。ちょっとネタバレしますが、最初に北朝鮮 の, 核ミサイル、ミサイル実験の話をしたんですが、大きな話題になってないですよね。なってないでしょ。でもそれって超音速なんだかって言って、迎撃ミサイルもね探知できないっていうものなんですよ。だからもう撃てないんですよ。だから日本に来て撃とうと思っても撃てない速さなんですよ。で原爆受けた国なんですよね、日本は。原爆で多くの人死んだ国なんですよ。唯一の国なんですよ。けれども他の受けていない国々の人はやべえって言って、アメリカの人たちもやべえとこう言ってて話題になってるんだけど、日本は話題にならないんですね。つまり死んだということとか、この現実っていうのを想定できないで生きちゃってるんです。でこれがでも全死ぬって言ったらその通りだってわかるんだけど、じゃあ死んでどうするのっていうということをこう真正面に受け止めると分からなくなっちゃうんです。でこれが別にね、自殺しろって話してんじゃないですよ。いやむしろ自殺というのは、その死ぬという何て言うかな、こう現実というものから、まあ、ある意味で逃れてるかな、自分でやろうとしてるから。これ神の手で死んでいくわけじゃないですか。でそれを自分の手でっていうふうになっちゃって、結局やっぱりある意味で生かそう、自分を生かそうとしているっていうふうに考えてもいいかもしれない。生きるって辛いですよ。生きるって辛い。でそこに自分が死ぬっていうこと、だからこれ自分で生きてきた、まあ、いわゆる、まあ、きつみある自分ですよね。でこれに対して死ぬという、この勇気が必要なんですね。死んで初めて生きるんですね。でこれがキリスト者の場合は、キリストが死なれたので自分もキリストに結ばれたものだから、自分も死んで十字架で共に十字架につけられて、そしてキリストがよみがえられて、自分もキリストの命にあってよみがえるんだということを、この受け入れてるからこそキリスト者となるわけなんです。でこれがだからイエス様を信じるって簡単にね、 あ、なんだイエス様を信じると、信じるって言えば切符もらえるのねとかね、簡単に見えるけどすごい簡単なんですよ。シンプルなんですよ。簡単に言うと子供みたいになるわけです。この小さなもののように、このようにならなければ神の国に入ることはできないって言ってますから、子供のようにシンプルなんですですね。けれども子供のようになるってすごくね、大人としてはプライドがあるので、俺今までここまで生きてきたんだもんって、ここまでやってきたんだもんって、これ結構若い人ね、若い人でもやっぱプライドあるよ、私ここまで生きてきたもんってね、であるから死ねないんですよ、子供のようになれないんですよ。しかし勇気を持って、あのイエス様が死なれたっていうことは、自分が本当に罪の中に死んでいるっていうことを認めることであり、そしてその後ですね、亡くなるんじゃないんですよ、亡くなるんじゃない、蘇りの命を受け取るんです。イエス様が蘇られたように新しい命を受け取ることができるわけなんですね。このようにして、ガチっていう言葉あるじゃない、今あの何年くらい経ったかな、ガチって、ガチで勝利できるんです。なぜかといったら、この世界には罪と死の原理が働いています。まあ、ちょうどこの、世の中がどんどん滅びへと向かっているっていうか、あのある形あるものがどんどんなくなっていくっていうんですか、あの宇宙もそうですよね、いつか寿命が来るわけでしょ、この星っていうのはね。それと同じように、この罪と死の、だから神から離れ、神は命なる方だから、でその命から離れてしまっているので、そのどんどんどんどんなくなっていくしかないんですよ、この滅んでいくしかないんですよですね。でこの罪と死の原理が自分の体にも働いてるし、また世界にも働いているわけなんですね。しかしイエス様は私たちの罪のために死なれて、そして3日目に生き返ったんですって。これが起爆剤どころか全部を変えてしまったゲームチェンジャーです。なんか結構ね、こう今現代語使ってるけど、全部を変えてしまったゲームチェンジャーです。イエス様が蘇られたということは、その死を飲み込んだんですね。死を飲み込む、飲むっていうのが、あのいなんだこっちの飲む感じだと、なんだあがおって言って飲み込んじゃってですね、死を飲み込んじゃった、罪から来る死を飲み込んじゃったんです。跡形もなくしたんです。だから罪という毒を持っている魚を大きな魚が飲み込んでですねっていう感じですね、イメージ的には。罪のもたらす死をイエス様の復活が飲み込んでしまって、それでこの命がイエス様につながるっていうか、属しているっていうか、信じている者たちを通して世に現れていきます。でこの復活の命が後には罪によって滅びへと向かっている世界全体をも飲み込むと、全く新しくされるんだと。でこれを信じるか信じないかなんです。信じるか信じないかなんです。なんでかって言ったらね、理解できないから。だってないんだもん、存在しないんだもん、この世に存在しないんだもん。この世に存在しないものをどうやって理解できるんですか。例えばあのどっかの宇宙かなんか分かんないけど、遥かどっかの遠くからさ、なんか宇宙人がやってくるとするじゃないですか。何も理解できないんでしょ。今までの知識がないんだから理解できないですよ。それと同じようにイエス・キリストの復活ですね、これ理解できない。だってこの世になかったんだから、死者のよみがえりなかったから、これは信じる対象なんです。しかし事実、信じた者に復活の命が働いて、今までなかったことが起こるんです。まあ、バイブルカフェであの毎週ね、あの初めてとかクリスチャンではない人たちが来ます。で、あのこの前はですね、永遠の命って信じられないんですけどってこう言われたんですね。でどうやって理解すればいいんですかって、こう一生懸命考えてるんです。いや無理ですって話をしたんですね。で私自身もよく分かりますと、私自身もね、祈るようなタイプじゃ全然なかったんです。そういうのをすごく嫌ってたタイプ。なんていうの、分かるでしょ、こうなんかいつも祈ってて、こうスピリチュアル系の人もいるじゃない、こうなんかこうそういうものを信じてるタイプと、もうなんかこう無神論系のさ、見えるものしか信じない、僕後者だったので、だから永遠の命何言ってんのって、死んだら終わりでしょって。でもね、イエス様信じたんですよ。 で全部分かって信じたわけじゃないです。がむしゃらに信じました。必死になって、で自分が罪人だって分かったから、あの罪深いって。で数ヶ月経ってからかな、あれ嘘、えマジってなって、いつの間にか死んだら終わりっていうのが、何言ってんのボコじゃねえってなっちゃったんですよ。逆になっちゃったんですよ。永遠の命信じてる自分がいたんですよ。その通りでしょ、その当たり前じゃんっていう。でこれ自分がやったんじゃないんですよ。自分がやったんじゃなくて、まあ、神の霊がねやってくださってるんだけど、こう理解を与えておられるんだけど、このように世にあるものではなく信じるものなんです。でこのなんかあのそのガチで信じるって話したじゃないですか。でガチじゃなくてね、なんていうの、ガチの反対ってなんていうんですか分かんないけど、バイパスしてね、なんとなく雰囲気でその十字架、キリストの十字架と復活を、こうなんとなく思ってるけど、さっきのなんか日本人的なこう考えで、なんかクリスチャンって優しいなとかさ、なんかいい人、なんかこれあのなんか、幸いになれるとかさ、こうなんていうか、こういうなんかそういうなんか良さそげじゃんみたいな感じでさ、でバプテスマ受け、洗礼受けるの、うん、じゃあ受けてみるっつってね、でそこで牧師さんがね、こう信じますかって言うの、もう信じるって言えばいいんでしょうみたいな感じで、で行くとするじゃないですか。でそうすると絶対つまずきます。つまずくってのは何かっつったら、あの信仰から離れます。本当信じてるつもりなんだけど、絶対道徳的に真面目に生きていくことじゃないんです、クリスチャン生活って。えそうなんですかって、いやあの本当に罪を持ってる人は悔い改めてね、例えば嘘ばっかり、嘘つきだったけど自分は本当にこの真実を言えるようになったとか、もちろんそういうのありますよ当然。でそういう意味での道徳の変化は当然あるんですが、そうじゃなくて、なんか良い人間になっていこうとか、なんか自分を磨いていこうとか、ね、え自分がなんかこうちょっと病気だったけど癒されるとか、病気っても精神的なものを含めてね、あの肉体の病気でもいいんですけども、でそういうのを目的にしていったら絶対につまずきます。いやむしろお前はどうしようもないよって、え病気病気のままだよって、私ダメなんです、いいじゃんダメなままでいてよって、もっとダメなんですよ。これ普通の会話で言ったらこいつとんでもねえやつだなってなるよねでなんでここまで強く言っちゃうかっていうと、自分に死ぬっていうのはこういうことなんです。で今生きてるのは自分じゃないんです。私のうちに生きておられるキリストを信じる信仰によって生きてるんです。補助輪つけないで自転車乗るじゃん、いつかの時点で。でいやそんなの信じられないですよって、こんな二輪だったら絶対倒れるじゃんって、だけども経験上分かってるでしょ、いや逆にある方がね、こう右左曲がるとき危ないじゃん、あのちっちゃな子はねそれはいいけど、それと同じでイエス様によって、イエス様がそのいわゆるこのバランス、あのこう走ってるの分かんない、俺物理の法則よく分かんないけど、イエス様がそういう方なんですよ。だからその方を信じて生きてるんですよ。だから自分はもう頼りにならないっていうことが分かれば分かるほど、ま、あのクリスチャンとして成長しています。自分が危なっかしい、やばい、だからイエス様を信じている。だからクリスチャンの中でも、私はあんなこんな本当になんか大丈夫かしら、ね、どうなのかしらって言ってる人ほど幸いですでもそれはある意味でね、あのね、あの裏返すとね、まずいですよ。じゃあ私ができたらどうなるんですか、ちゃんとできるようになったら。プライドいっぱいのクリスチャンですよ。高慢なクリスチャンですよ。パリサイ人ですよ。私は週に3、あの、週のね、ちゃんと10分の1献金も全部やって、この、こういうのって、パリサイ人ですよ。だからまずね、目標設定そのものが間違ってます。胸を叩いて主税人が天も見上げることができて、私は罪人です、どうか憐れんでくださいって。でこれが10年経っても20年経っても30年経ってもその中で生きていくわけなんです。でパウロは、話戻りますけど、パウロはこの言葉を書いてる、パウロは、とてもユニークな人でした。彼はユダヤ人なんですけども、タルソと いう、ギリシャ文化や思想が濃厚な町で生きていました。だからコリントの人たちが何を考えているかよく分かったんです。けれども同時にエルサレムに行き、ガマリエルという立法学者の下で教育を受け、バリバリのヘブル人、ユダヤ人ですね、ザ・ユダヤ人、パリサイ人で立法を厳格に守っていた人でした。でよく誤解されるんですけど、このパリサイ人ってイエス様と考え方がもう真っ二つに、こうなんか水戸黄門のさ 悪役みたいに見るんだよね。どうしてもこう日本人が読むと、あ、パリサイ人ってすげえ悪いやつだってこうなるんで、ね、イエス様はすごい正義の味方って水戸黄門見ちゃうわけだ。いや、そうじゃなくて、あれはすごく考えが似てるからバチバチやってるんですよ。で本当に神様を求め、神の言葉を本当に信じている人たちが陥りがちな形式主義に、それをイエス様が話してるから近い者同士の論争なんです。ていうかユダヤ人の論争の仕方ってあんな感じで、ちょっとすごい日本人にはうわーっていう感じなんだけど、でそれで彼らは死者の復活を信じてたんです。聖書が言ってる通り信じてたんです。だからパウロは死者の復活を信じて、それでこういうふうにね、ヘロデ・アグリッパ2世の前でこう弁明しています。神が死者をよみがえらせるということをあなた方はなぜ信じがたいこととお考えになるのでしょうかと、こう言ったんです。もともと信じてたんです。だからイエス様がよみがえってからはパリサイ人の中の間でイエス様を信じる人がどっと現れたんです。で ガマリエル、その先生だったガマリエル自身もそんな迫害しない方がいいよって言ったでしょ。もしかしたら神からかもしれないって。パリサイ人は死者の復活を強烈に信じてたから、だからイエス様がよみがえったということで、ああこの方が初歩って言ってるんですね。これ初歩っていうのは第一人者だと、先駆けだと。でこのように、だからこの方を信じ受け入れることによって信じる者たちも死んでも生き返るんだっていうふうに分かったんですよ。イエス様がマルタに言われました。覚えてますね。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。イエス様がよみがえりで命だから、この方を信じる者はキリストの命にあって死んでも生きるんです。20節にさっき言ったように、今やキリストは眠ったもの、これ眠ったって死んだものなんですけど、死んだものの初歩として死者の中からよみがえられましたと書いてます。初歩っていうのは何かっていうと、収穫があって初めに取れたものですね。収穫したものを神に持っていくんですね。これ初歩の祭りって言いますけれども、つまりこのこういう代表者ですね。これが代表なんです。この後に来る収穫の代表なんです。で、15章の23節には、しかしそれぞれに順序があります。まず初歩であるキリスト、そしてその来臨、イエス様がまた戻ってこられるときにキリストに属している人たちですとあります。ということで、私たちはイエス様を信じ、洗礼バプテスマを受けた人は思い起こしてほしいんですね。イエス・キリストがよみがえったっていうことを信じることは、その生きておられるキリストの命にあって生きていて、自分はキリストに死んだんだということです。バプテスマはこう書いてます。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためですと。そして6章の5節にはローマですね、私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているならキリストの復活と同じようになるからですと。どうでしょうか、皆さんは、イエス様がいるから自分でしょうか。そうですね、この私がの知り合いの人でね、 このモルモン教の宣教師の人がね家を訪問してきて、でモルモン教の人たちはね本当にすごくねいつもいい顔してるし、あの私もねあの見ててね、あなんかいつも本当に笑ってるしすごいなと思うんですけども、ね、でこういったですねそのイエス様を信じれば良い人になれますよみたいなことを言ったらしいんですよ。良い人そういう話じゃないでしょと、その、友達知り合いのクリスチャンいました。キリストっていうのは私にとって全てですってこう言いました。そんな良い人になれるとかそういう話じゃない。キリストは全てです。つまり良い人になるのではなくて、キリストこそが私の命なんだ、この方が私のうちに生きておられるんだというのが、これがバプテスマをの意味なんですね。なので信仰者の拠り所というのがもうこのあとキリスト教の、もう全てって言ってもいいですね。キリストの復活なんです。で復活がなかったら一番哀れなものだというふうにパウロここで言ってるんです。15章でだから、こう世の中に生きてて死者の復活とか、まあ、死んだ後のこととかね、この将来のこととか考えないで、こう今のことをねもう一生なんかいろいろ忙しいからね、勉強もあるし、あとはなんか仕事でもいろいろあるし家でもいろいろあってね、まあ、こっちのことをねもう本当にいろいろやるんだから、なんか死者の復活とかなんだかわけのわからないことはもう本当にいいんじゃないのっていうふうに心で中で思ってたら、一番悲惨な人です。まずね皆さんここに来てて騙されてます。いいですか、今死者があのイエス様読み終えなかったらでは騙されてます。嘘をずっと吹き込まれてますからですね。で嘘を言われてずっとこう言ってるんです。信仰がな、だから実質がないわけです。中身がないんですよ。空っぽなんですよ。オレオレ詐欺に遭ってるんですよ。全くない嘘を伝えられているから。でね、例えばいや普通のこの日本の方々のようにね、年に1回こうちょっとお参り行ってさ、そしてちょっとこう叩いて、で1年間全てのね祈願をして、ね、でそれで終わりじゃないじゃん。クリスチャン毎日祈ろうよ、聖書読もうよ、礼拝は週ごとにね本当にちゃんと言って捧げようよ。で結構ね他の人とね生活は違うから、スタイルが違うから、いろいろ摩擦も起こっていろいろ大変じゃないですかね。なのに全部嘘だった。一番悪いです。でもイエス様が蘇らなかったら、私はね今おすすめです。もう帰っていいです。さようなら、ロース教会終わりです。死者の復活がなかったら、イエス様が蘇ったから命を捧げるに値する、自分の命よりも大事なものなんです。自分がたとえ死んだとしたって構わないんです。自分が病気になったとしたってイエス様は信じてるんです。いろんな試練が起こったって私は全然びくともしないです。イエス様は生きておられますと告白する、それだけ値する価値あるものです。死者の復活、それを信じて、生きていきたいですね。パウロはまあ、いろんな苦しみに遭いましたけれどもですね、こんなこと言ってるんですね。第2コリントの4章8節から10節ですが、私たちは四方八方から苦しめられてますが窮することはありません、途方に暮れていますが行き詰まることはありません、迫害されますが見捨てられることはありません、倒れますが滅びません、私たちはいつもイエスの死を身に帯びています、それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。日本に起き上がり拳ってありますよね。これいいですね。これクリスチャンっぽいね。ちょっと惨めなように見えるんですよ。でもあれ大丈夫じゃん。これがクリスチャンの姿です。なぜかすらイエスの死を身に帯びているけれども、同時に身を帯びてるからこそ命が現れてくるんです。その復活の命が現れ続けていく、そして最終的にこの体そのものがね、死んでもよみがえる、まあ、生きたままイエスも来られたらこの体が変えられるわけですけれども、 その復活の信仰が与えられています。ぜひですね、イエス様をまだ救い主として信じてない人はですね、ちょっと考えてみてください。イエス様言われました、私を信じれば死んでも生きます。そして私、生きているうちに私を信じる者はですね、この死んでいつまでも生きると言ってます。私たちにとって死は恐れるものではありません。ある人がこう言いました、最後に息を引き取った時に次に息を吸うのは神様の目の前、これ天国で、神がおられる天国で次に息を吸うと、これはあの聖書にも書いてあることですね。自分がこの世から離れることは主と共にいることだって書いてます。ぜひね、このガチで取り組んでみましょう、自分の人生を。そしてイエス様をちょっと見上げてみて、見てください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして本当にあなたが、命の希望を与えてくださいました。主よ、どうぞ私たちが、恐れることなく、このイエス様の死、そしてよみがえりを自分のものとして、取り組んでいくことができるように助けてください。そしてもう一度点検して、この長いこと信仰生活をしている、しばらくしている人たちはもう一度点検して、自分が立っているところは一体どこなのか、本当に福音なのかどうか点検できますように。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
最後に